聖書を読み出します。ネヘミヤ記4章1節から9節まで。ネヘミヤ記4章1節から9節までです。お読みします。サヌパレテは私たちが城壁を修復していることを聞くと怒り、また非常に憤慨してユダヤ人たちをあざけった。彼はその同胞とサマリアの有力者たちの前で言った。この哀れなユダヤ人たちは一体何をしているのか。あれを修復して生贄を捧げようとするのか。一日で仕上げようとするのか。焼けてしまった石をチリアクタの山から生き返らせようとするのか。彼のそばにいたアモン人トビアもまた、彼らの建て直している城壁なら一匹の狐が登ってもその石垣を崩してしまうだろうと言った。お聞きください、私たちの神。私たちは軽蔑されています。彼らのそしりを彼らの頭に返し、彼らが捕囚の地でかすめ奪われるようにしてください。彼らの咎を許すことなく、彼らの罪を見前から拭い去らないでください。彼らは立て直す者たちを侮辱したからです。こうして私たちは城壁を立て直し、城壁は皆その高さの半分まで継ぎ合わされた。ために働く気があったからである。ところがサヌバラテ、トビア、アラブ人、アモン人、アシュドテ人たちはエルサレムの城壁の修復がはかどり、割れ目も塞がり始めたことを聞いたとき非常に怒り、彼らは皆共にエルサレムに攻め入り、混乱を起こそうと陰謀を企てた。しかし私たちは私たちの神に祈り、彼らに備えて日夜見張りを置いた。以上です。
皆さんおはようございます。それではですね、一言お祈りをして始めたいと思います。人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すためには、人は一体何を差し出せばよいでしょう。愛する天皇お父様、私たちがいくらお金があっても、私たちがいくらいろんな富があって裕福であっても、あなたのある命を失ったのであれば意味がありません。すべては何の得があるでしょうか。神様、あなたほど尊いお方は私たちの人生にはありません。あなたほど素晴らしい方はいらっしゃいません。どうか そうであるのでありますから、私たち一人一人が私たちの日常生活の中にあって、何かを話すときにも何かをするときにも、あなたが尊いということをいつも覚えて感謝して、そしてあなたの証人として歩み続けることができますように助けてください。今日これから与えられるあなたからの御言葉を感謝いたします。私たちの霊的な糧として用いてください。イエス様の尊い名前によってお祈りいたします。アメン。あなたはですね、過去に何か大きな目標を掲げてそれに向かって突き進んだことがありますか。あなたはですね、過去に何か大きな目標を掲げて、それに向かって突き進んだことがあるでしょうか。その時、あなたの決心をくじこうとした人たちがいませんでしたか。例えば、それはあなたには荷が重すぎます。がっかりする前にやめてしまった方がいいですよ。ここまで頑張ったんだから、もういいじゃないですか。そういう方はいらっしゃったでしょうか。私も、20年前にアメリカに来る前に、ですね、大きな、そのアメリカに行くっていうその大きな目標を掲げました。でもそれに対して、あいつは持たない。あいつはダメだろう。そういうふうに、こう、言われたことがあります。エルサレムの城壁の修復作業を開始したネヘミヤと彼の同胞ユダヤ人たちは、今日、今、アキコさんが読まれた4節、4章、すみません、1節から9節の中でですね、反対者から攻撃を受けています。反対者から攻撃を受けているんです。そしてこれはですね、主なる神の御心を 行おうと願う者の前には、必ずそれを疑う者、またそれを阻止しようとする者がいるということを私たちに教えています。あなたはできないよ、そんなこと。ダメだよ。私が阻止してやる。そういうようなことを言う人たちが、神の御心を行おうと願う者の前に立ちはだかるんです。神の御心を行う上で、反対に遭遇することは避けられません。この理由からですね、信徒の群れを特にリードする牧会者は、神からの知恵と導きを必要としています。ですから、牧会者のために祈る必要があります。さあ、今日ここの4章で反対者を前にしてですね、ネヘミヤが直面した問題、そして彼が取った行動の中から、今日はですね、3つのことを大きく学んでみたいと思います。今日のアウトラインの、修法の中にですね、このアウトラインが皆さんあると思うんですね。で、今日はですね、少し中を見るとちょっと違ってるなと思うと思うんですけども、ちょっと空白があるんですね。で、その空白に言葉をこう書き込んでいってほしいなと思います。そうすることによって、もう少し理解が深まるのではないかと思います。じゃあ、このニヘミヤはこの反対者から直面している中にあって、私たちにどういうことを教えているんでしょうか。まず第一に A ですけども、そこに、挑発に乗ってはいけませんという言葉が入ります。挑発に乗ってはいけません。まあ、それが A のポイントです。一節から三節、その中から見ていきたいと思うんですけども、まずですね、ネヘミヤに対する反対者たちからの初めの攻撃っていうのは、言葉による感情的、そして精神的なものでありました。この反対者が現れて、初めのこの攻撃っていうのは、言葉による精神的なものであったんです。一節を見てください。一節を読みますと、サヌバラテは、私たちが城壁を修復していることを聞くと怒り、また非常に憤慨してユダヤ人たちをあざけったと書いてあります。このあざけるという言葉は、馬鹿にするとか、また軽視する、軽く見る、そういう意味を持った言葉なんです。で、このあざけるっていうことは、その目的は何でしょうか？目的は、相手に精神的、そして感情的な打撃を与えるためのものです。次に2節を見てください。2節で、彼はというのはサヌバラテのことですけども、サヌバラテはその同胞とサマリアの有力者たちの前で言ったと書いてあります。自分のこのこれからですね、あざけるネヘミヤに対してをあざけようとするときに、その時に他の者たち、たくさんの自分の仲間たちを呼んできて、これからネヘミヤに、をこう、あざけるんです。皆さんは大勢いる人たちの前でいじめられたことがありますか？学校でもいいですけども、大勢いる人たちの前でいじめを受けたことがあるでしょうか？とか、もしかしたらいじめを受けている人を見たことがあるでしょうか？その目的は何でしょうか？その目的は、いじめられているものを数で圧倒し、脅すためのものであります。言葉を言い換えればですね、最も卑怯なやり方なんです。で、それをサヌバラテは、そのいじめをするときのその状況を皆さん思い浮かべていただきたいと思うんですけども、それのようにしてサヌバラテはこれから自分の仲間たちを呼んで、ネヘミヤに対してあざけようと。今しているんです。あざけろうとしているんです。で、サヌバラテはどうしてここまでネヘミヤを嫌っていたんでしょうか。なんでここまでする必要があったんでしょうか。サヌバラテはですね、当時、サマリアっていうのは、ユダの地の北にあるんですけども、そこの総督だったんです。ガバナーですね。総督で、エルサレムのある ユダの地、エルサレムが入っているそのユダの地が彼の管理下にありました。したがってネヘミヤがこれからしようとしていたこと、城壁を建て直おうとしていたことは彼の気に入らなかったんです。ですからネヘミヤのこの出現、ネヘミヤが現れたということはサヌバラテにとって政治上、また金銭上、脅威となりました。だからこれからサヌバラテは彼をこう言葉でね、言葉で精神的に打撃を与えようとしているんです。2節と3節を見てください。2節と3節を見ますとですね、そこにサヌバラテがネヘミヤをあざ笑うためにした質問がいくつか書かれているんです。この2節と3節をちょっと見てください。で、そこでサヌバラテがネヘミヤをあざけっています。どういうことを言っていますか？ちょっと見てください。まずはじめに、二節のところで、この哀れなユダヤ人は一体何をするんだっていうふうに言っています。この哀れなユダヤ人っていうのはですね、直訳しますと、なんと弱々しい者たちという意味を持っているんです。弱々しい者たち。ですから、哀れなユダヤ人って言っている言葉は、イコール、これら弱々しいユダヤ人たちは一体これから何をしているのか、何をしようとするのか、そういうふうにあざけっているんです。二番目は何でしょうか？二番目に、あれを修復しようとするのか。あれっていうのは何ですか？あれは壊れた崩れた城壁ですね。城壁を修復しようとするのかっていうふうに言ってるんです。で、この修復するっていう言葉もですね、もともと見捨てるという言葉から来てるんです。何かを見捨てるという言葉から来てるんです。修復っていう言葉がですね、この見捨てるっていう言葉から来ているっていうことは、一つの解釈としてサヌバラテはですね、ここでネヘミヤに、どうせできないんだから、どうせ見捨てるのだからっていう、その先入観を含んで修復するのか、できないだろう、どうせ見捨てるんだろうっていう言葉を、そういう先入観を抱いた言葉なんです。そして言っているんです。じゃあ3番目は何ですか？3番目に、生贄を捧げようとするのかっていう、そういう言葉を言ってるんです。4番目、一日で仕上げようとするのか、一日でやるのか。また5番目に、焼けてしまった石をそのチリアクタの山から生き返らせようとするのか。で、さらに 3節で、アモン人トビア、このアモン人トビアっていうのは、まあサヌバラテのこうもう仲間のこの、まあ、弟子みたいな感じですけども、側近みたいな感じの人ですけども、このトビアも何て言っていますか？3節で、彼らの立て直している城壁は一匹の狐が登ってもその石垣を崩してしまうだろう。こういうことを言ってネヘミヤをここでからかっているんです。皆さん、今このように見た質問に共通していることは何でしょうか？何だと思いますか？どういうことが共通していると思いますか？共通しているのはですね、反対者は感情的に、ネヘミヤに感情的にさせるような言葉を意図的に使ってこのネヘミヤを挑発しているんです。弱々しいな、修復するのか、生贄捧げるのか、焼けてしまったチリアクタの中から生き返らせようとするのか、一日で仕上げようとするのか、一匹の狐が登っても崩れるぞ。感情的にさせようとする言葉を意図的に使って挑発してるんです。しかしネヘミヤはどうですか？彼らの挑発に乗って激怒したり、またですね、激怒したり心を取り乱したりはしてないんです。あなたは今どうでしょうか？反対者たちから言葉による精神的、また感情的な攻撃を受けているでしょうか？皆さんどうですか？ただクリスチャンであるということでいじめられたり不当な扱いを受けていないでしょうか？彼らまた彼女らの挑発に乗って必要以上に反応してしまったり、また心を騒がしてはいないでしょうか？ヨハネの福音書14章1節にこういう言葉があるんですね。イエス様が言ってるんです、弟子たちに。ヨハネの福音書14章1節、あなた方は心を騒がしてはなりません。 神を信じ、私を信じなさい。心を騒がしちゃいけません。私を信じなさい。そういうふうに言ってるんです。また、第一ペテロの手紙、ペテロの手紙第一、2章、22節から23節でもですね、キリストが反対者から攻撃を受けたときに、私たちに模範を示してるんです。どういう模範を示してますか？キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても、罵り返さず、苦しめられても、脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。イエス・キリストはですね、十字架にかかられる前に、いろんなことをされました。唾をかけられたり、平手で打たれたり、ですね、茨の冠をかぶされたり、そういう中にあって、反応したか、そういうことを、私、人間だったら反応したい。心を騒がせたり、何かしたいと思うと思うんですね。でも、イエス様は何もしませんでした。罵られても、苦しめられても、何もしなかったんです。黙っていたんです。黙っていて、正しく裁かれる神様に委ねたんです。皆さん、私たちはどうですか？挑発された時に、すぐに激怒したりとか、すぐに何かしたりとか、してしまうんじゃないでした。してしまったら、他の人たちと同じなんです。クリスチャンじゃない人たちと同じなんです。私たちは、そういう時に、挑発に乗っちゃいけないんです。乗ってしまったら、終わりなんです。証にならないんです。皆さん、もう一つ、ここで見てみたいんですけども、反対者たちには、見えないところで働いている神様の力に気がついていないんです、ここで。サヌベラテ、またトビア、他の人たちは、見えないところで働いているお方に、神様の力に気づいてないんです。だから、目で見えるものでしか判断できないんです。弱々しいな、焼けてしまってるぞ、一日でやるのか、そういうこと、目に見えることだけですね。でも皆さん、私たちはみんな弱々しいんです。私たちここにいる皆さんみんな弱々しいんです。で、反対者たちは私たちを見て、お前弱いな、お前何もできないだろう、そういうふうに言うんです。でも私たちの影で働いている見えないイエス様がいらっしゃるんです。だから強いんです。第二コリント人への手紙。コリント人への手紙の第二、5章7節。まあ、パワーポイントにはないんですけども、第二コリントの5章7節にも、パウロはこういうふうに言ってるんです。第二コリント、5章7節。確かに、私たちは、見るところによってではなく、信仰によって歩んでいます。見るところじゃないんです。信仰によって歩んでいるんです。皆さん、私たちは反対者たちの挑発に乗ってはいけません。二番目は何でしょうか？ポイント B。皆さん、アウトラインのポイント B のところに空白があるんですけども、そこにこういう言葉を入れてほしいと思います。口を閉じ、まず祈りなさい。口を閉じ、まず祈りなさい。4節から6節。4節から6節をちょっと皆さん見てください。反対者による挑発の中で、ネヘミヤは口を開かず、まず最初にお祈りを通して正しく裁かれる神にお任せしました。イエス様がしたように、ネヘミヤも口を閉じ、祈って正しく裁かれるお方にお任せしました。お祈りをしました。4節から5節見てください。4節と5節でにネヘミヤが祈ったことが書かれています。お聞きください。私の神。私たちは軽蔑されています。そのそしりを彼らの頭に返し、彼らが捕囚の地でかすめ奪われるようにしてください。彼らの咎を許すことなく、彼らの罪を見舞いから拭い去らないでください。彼らは立て直す者たちを侮辱したからです。そういうふうに祈ったんです。ネヘミヤはなんでこんなに厳しい言葉を用いて、 反対者たちを呪うようなお祈りを捧げたんでしょうか。ちょっと見てください。彼らの頭に返し、かすめをばられるようにしてください。彼らの罪を許すことなく、彼らの罪を拭い去らないでください。こういう厳しい言葉を用いて、反対者を呪うように祈ったんです。でも皆さん、ちょっと見てください。私たちキリスト者は、敵さえも愛するべきではないんでしょうか。反対者さえも愛するべきじゃないんでしょうか。マタイの5章の44節、マタイの5章の44節にもですね、イエス様は言っているんです。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。そういうふうに言っているんです。また、右の方を打つ者には、左の方も差し出しなさい。そういうふうに言っているんです。ネヘミヤはじゃあ、ここで私たちに、本当は模範を示すはずじゃないんですか？でもなんで、ネヘミヤは反対者たちを呪うようなそういう言葉を用いたんでしょうか。なんでだと思いますか。ネヘミヤのですね、このお祈りを理解するために注目しなければならないのは、皆さん、五節の最後にある言葉なんです。五節の最後でネヘミヤは何て言ってますか。五節の最後でネヘミヤはこういうふうに言ってるんです。彼らは立て直す者たちを侮辱したからです。彼らは立て直す者たちを侮辱したからです。この言葉はですね、皆さん、実はですね、ちょっと、この旧約聖書が書かれたヘブル語で読むと、ちょっとニュアンスがちょっと違うんです。ちょっと、ヘブル語で書かれた言葉を直訳しますと、こういうふうになるんです。彼らは立て直す者たちの前で神を怒らせた。彼らは立て直す者たちの前で神を怒らせた。そういう意味なんです。ですからちょっと、そういうふうに見ると、立て直す者たちを侮辱したっていうふうに書かれているところが、実は立て直す者たちの前で神を怒らせた。反対者たちは、ネヘミヤではなく、神ご自身を侮辱したんです。神を冒涜したんです。だから、こういう祈りが、ネヘミヤの口から出てくるんです。あ、じゃあ、私たちはネヘミヤが祈ったように、私たちの周りにいる反対者たちがもし、神様を侮辱し、冒涜したら、私たちも、僕も、こういう祈りをして呪っていいんだ。そういうふうに思うかもしれません。でも皆さん、そうじゃないんです。私たちクリスチャンはですね、絶えず、私たちを迫害する者たち、敵と言われる者たちのための人たちの救いのために祈るべきです。そして祈るように努めるべきです。従って、このネヘミヤの祈りを私たちの日常の日頃の状況に当てはめるのは適切ではありません。このネヘミヤの祈りは私たちが日常の生活の中でする祈りではないんです。ネヘミヤのこの祈りは特別な祈りです。じゃあなんでネヘミヤはこういう祈りをしたんでしょうか。一つ考えられることはですね、神様は時としてですね、ご自分に対して罪を犯す者に下る裁きを前もって告げられることがあるんです。神様はですね、自分に対して罪を犯した者 の上に下る裁きを前もって告げられる。そういうことが聖書には書かれているんです。そして神様はですね、時としてですね、ご自分のしもべの祈りをあらかじめ予言として用いられるんです。予言として用いられるんです。ですから、自分のしもべの祈りを通して、そういう人たちの者たちに起こる、裁きをあらかじめ予言するんです。ネヘミヤの祈りは、ここで書かれている祈りは、その一つであると思います。エレミヤもですね、ちょっとネヘミヤと名前が似てますけども、エレミヤの18章23節に、似てるような祈りが あるんです。今このここではちょっと見ませんけども、エレミアもそういう祈りをしているんです。ですからネヘミア、そしてエレミアもこのそういう特別な祈りをしたということは、神様がそのお祈りを用いてその者たちに下る裁きを予言しているんです。ですから私たちはエレミアじゃないんです。私たちはネヘミアじゃないんです。ですから私たちはそのような呪いを下すような、そういうようなお祈りを反対者のためにするべきではありません。私たちはイエス様が言っているように、マタイの5章の44節で言われているように、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい、ここに立って祈っていくべきです。ネヘミアのこの祈りがですね、特別な祈りであるということを今見ましたけども、そのネヘミアの祈りが特別な祈りであったにせよですね、私たちがここで注目すべきことは何ですか？私たちがここで注目すべきことは何ですか？それはネヘミアが自分の感情や思いに身を任せず、祈りによって義なる神様に状況を委ねたことです。ネヘミアは自分、ネヘミアも人間ですから、感情がありました。怒りたいという気持ちがありました。叫びたいという気持ちがありました。何かやってやろうという言葉で返してやろうという気持ちがありました。でもそういう思いに彼は身を任せず祈ったんです。その結果、皆さん6節見てください。どうなりましたか？6節を見ますと何て書いてありますか？城壁は皆その高さの半分まで継ぎ合わされた。民に働く気があったからです。完成していったんです。完成で城壁が完成していったんです。もしネヘミヤがそこで自分の思いに任せて祈ることも忘れてやってしまったんだったら、ここまでいかなかったんですよ。ここの結果にいかなかったんです。で、ここで皆の者に働く気があったって書いてあるんです。この働く気があったっていうこの気っていうのは、実は皆の心に働く心があった、そういう意味なんです。心があったって言うんです。なんで働く者たちに心があったんでしょうか？その働く心があったんでしょうか？一致する心があったんでしょうか？どうしたと思いますか？それはネヘミヤの祈りを基盤としたリーダーシップの下で、みんなの心が主なる神様に向いていたからです。一致していたからです。ネヘミヤが祈りを持って、祈りを基盤としてリーダーとしての模範を示したからなんです。だからここまで完成することができたんです。皆さん、あなたはどうですか？反対者を目の前にしてあなたはどうしますか？もしあなたがですね、怒りやフラストレーションなど自分の感情や思いに身を任すんだったら、相手の思うつぼになります。反対者の思うつぼになって、せっかくですね、神様があなたに成功させようとしていることを達成できなくなります。しかしですね、もしあなたがそういう時に口をつぐみ、口を閉じ、静まって主に祈るのであれば、あなたの計画は揺らぐことがありません。成功します。でももしあなたが感情とフラストレーションと自分の思いで言ってしまったりやってしまったりするんだったら、もう後に戻ることができません。もう終わって、それはもう引き返すことができないんです。終わりなんです。ですからそういう時に考えて祈らなくちゃいけない。神様、あなたに全てを委ねます。あなたは正しく裁かれる方です。あなたのなされる結果に任せますとして、と言って祈って委ねるんだったら、あなたの計画は揺らぐことがないんです。皆さん、反対者の前に口を閉じ、まず祈ってください。3番目は何でしょうか？3番目はですね、 C ですけども、祈りに行動を伴わせなさいです。祈りに行動を伴わせなさい。7節から9節を見てください。7節から9節、城壁の再建作業が順調に進んでいくのを目の前にしてですね、反対者たちは 妨害の手口を言葉による精神的なものから今度は武力行使へとエスカレートさせていくんです。今まではですね、言葉による精神的感情的な言葉やり方攻撃だったんです。でもここで彼らはそれがうまくいってないのが分かって、ここで一気に武力行使へとエスカレートさせていきます。何節を見てください。何節で、ところがサヌバラテ、トビア、アラブ人、アモン人、アシドテ人たちはエルサレムの城壁の修復がはかどり、割れ目も塞がり始めたことを聞いたとき非常に怒り、8節、彼らは皆共にエルサレムに攻め入り、混乱を起こそうと陰謀を企てたって書いてあるんです。でここでとても注目しなくちゃならないのは、このまずですね、サヌバラテっていうのは、皆さんサマリアでっていうことは北って言ってましたね。でユダがここにあるとすると、サヌバラテが北から来るんですね。そしてアラブ人っていうのはユダの南なんです。南から来るんです。そしてアモン人はユダの東から来てるんです。そしてアシュドテ人はユダの西なんです。ということはですね、皆さん、ユダの地はあらゆる方向から攻められてるんです。攻めてくるんです。そして今回はですね、皆さん、今までのように言葉による虐待だけでなく身の危険も迫ってきています。言葉だけじゃないんです。身の危険が迫ってるんです。11節を見てください。ちょっと予習になりますけども、11節にこういうふうに書いてあるんです。一方私たちの敵は言った、彼らの知らないうちに、また見ないうちに彼らの真ん中に入り込んで彼らを殺し、その工事をやめさせよう、そういうふうに言ってるんです。それに対してネヘミヤはまず祈り、そして行動に移したんです。9節見てください。9節で、しかし私たちは私たちの神に祈り、それで終わってないんですね。祈ったじゃないんです。神に祈り、彼らに備えて日夜見張りを置いたって書いてあるんです。ネヘミヤはここで何を私たちに教えてるんでしょうか。ネヘミヤはここで祈りに行動を伴わせる必要性を私たちに模範を持って示しているんです。もしですね、ネヘミヤが祈るだけで押し迫る危険に対して何もしないのであればどうなったでしょうか。殺されていたんです。また殺されただけじゃなくて、再建作業が、城壁の再建作業が阻止されてしまっていたんです。祈っただけじゃ、そこで行動しなかったら、守ることがなかったら、こういう結果があったんです。皆さん、あなたの祈り、お祈りの生活には行動が伴っていますか。どうですか。皆さん、自分のお祈りを見てみてください。あなたの生活には行動が伴っていますか。お祈りをしてもですね、具体的に行動を起こさないのであれば、それは不信仰の証拠であるということがわかりますか。不信仰なんです。どうしてでしょうか。神様が必ずですね、助けてくださるんだ、神様が絶対成功させてくださるんだっていう、そういう信仰が私たち一人一人のうちにあるんだったら、私たちのお祈りに具体的な行動が必然的に伴ってくるはずです。私たちが祈っても行動が起こせないのは不信仰である。神様が助けてくれないんじゃないか、神様がもう私これはダメなんじゃないか、私たちがそういう気持ちがあるからなんですね。でも本当に私たちのうちに信仰があるんだったら、信仰の問題なんですね。信仰があるんだったら、私たちは祈りのお祈りに行動を起こすこと、伴わせることができるんです。もしかしたら今皆さんの生活の中には、そういうまあ私たちがクリスチャンであるということで、あなたがクリスチャンであるということで、その反対している人たちがいないかもしれない、いないかもしれません。でもですね、あなたの日常生活に起こるですね、様々な試練や困難や問題の中で、 まず祈り、そして行動しているでしょうか。どうですか。あ、神様、私は祈ることはできるけども、行動ができません。それじゃダメなんですね。皆さん、お祈りの中で神様からの答えを待つ必要性があります。それはあります。私たちは祈りの中で、まずネヘミヤは祈りの人ですね。祈って祈って神様からの答えを待っています。ですから、もちろんまずお祈りが必要なんです。祈って神様からの答えを待つ必要性があります。でも、その一方、恐れと不安の中で行動を持って飛び出す必要性があるんです。神様は私たちに雲でこうしなさい、ああしなさい書いてくれません。モーセに芝の炎の中で現れたように、神様はそういうふうにしてくれません。ですから、私たちは 100% そういう確信がないかもしれないことが多いんです。でも、そういう中にあって恐れがあるんです。不安があるんです。でも、その中にあって私たちは信仰を持って行動に起こす必要があるんです。行動を持って飛び出す必要があるんです。ですから、皆さん、この良い、このバランスを保つようにしましょう。はい、私たちは祈りの中で神様からの答えを待ちます。しかし、恐れと不安の中でも行動を持って信仰によって飛び出していく、このバランス、私たち心がけていかなくてはなりません。皆さん、ネヘミヤがまず祈って神様に結果を委ね、そして具体的な行動を起こすことにより、信仰により飛び出していく、この模範に習いましょう。皆さん、今日あなたはお祈りに具体的な行動を伴わせていますか。どうでしょうか。お祈りしましょう。